聖書を朗読させていただきます。ローマの信徒への手紙の12章の1節2節を拝読をさせていただきます。ローマの信徒への手紙の12章の1節2節です。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を作り変えていただき、何が神の御心であるのか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。この大切な御用をいただく、そうしたときに私たちの教会、また知っている方たちにも祈っていただきながら、大切なこのご奉仕をすることのために祈りのお願いをしたことでありました。同時にまた何を語るべきかなということを祈りつつ、備えさせていただきながら、今読ませていただいたここだっていう思いの中に導かれて、この朝共にこの御言葉に耳を傾けさせていただきたいと、そのように願っております。タイトルとして掲げさせていただいているのは、誠の礼拝者として生きるということであります。本当に私たちは誠の礼拝を捧げる、捧げさせていただく、そしてそれに生きるものとさせていただきたいというように、この朝皆さんも思っていらっしゃるんじゃないかと思うし、私も切にそのことを思いながらこのところに立たせていただいております。このローマの信徒への手紙というのは、皆さんがご存知のように使徒パウロによって書かれた手紙ですけれども、最初の方のところにローマにある聖なるものとして召された者たちへという一言葉が記されています。聖なるものとして召された者たちにこの手紙が書かれているということは、とても大事なことかなというように、まずずっとこの何回かローマの信徒の手紙を読み返しながら思わせていただいたことでありました。聖なるものとして私たちは召されているんだ。本当に神様の召しは、どのような年齢であれ、どのような状況であれ、どのような課題を持っていようが、聖なるものとして召された、その召しの中に今日もこうして共に礼拝を捧げさせていただいている。一人として同じ人はいないはずです。本当にみんな違う。でもその一人一人が間違いなく聖なるものとして召していただいている、呼んでいただいている。じゃあどうしたらその生涯を進めたらいいんだろうか、これがローマの信徒への手紙の全体を見ていくときに、その中心なんではないかなというように思いながら、今日この朝このところに立たせていただいています。すでにいろんなお話を聞かれているかと思いますけれども、このローマの信徒への手紙というのは、生きた魚に例えられているんですけれども、少し大きな魚にこう例えて考えてみましょうか。それがカツオであるか、あるいは大きなマグロであるか、どちらでもいいんですけれども、それをきちっと食生活の中に取り入れることのために、そのまま出しちゃってですね、どうにもならないわけですけれども、それでまずそれを三枚にこう揚げる、切り分けるということからが必要になってくるわけですよね。で、専門家でないか分かりませんけど、どうやってその身をうまく切るかということは分かりませんけれども、いずれにしてもですね、まず一つの面が 切り裂かれて、そして骨が出てきて、で今度は返すようにして反対側がこう蹴られていくというような、まあ、そんなような形でこのローマの信徒への手紙という全体を見ることができるんじゃないかというように言われています。で前のいわゆる部分の身の切り取った部分というのは、おそらく魚のその一つの身として表すことができるんですけれども、一章から八章までがおそらくそれに当たるんじゃないかという事柄で、救いの教理という事柄についてどのようにして神様が召された一人一人を罪の状態の中から本当にイエス・キリストの十字架によって救いを与えてくださる、許しを与えてくださる、でさらにそれをそのままでとどめていらっしゃるのではなくして、本当に聖なるもの、本当に神様にお従いするものとして聖化の恵み、聖なるものへと変えてくださることのできる恵みの中に置いてくださる、その教理が一章から八章までのところに今明らかにされているというように言われています。で骨のちょうど部分を今一つ切った上の部分は外して骨の部分を見ることができるわけですが、まあ、9章から11章までのところは骨の部分としてイスラエルの選び、イスラエルを神様が救いに私たちを導くことのために先に選んで、どのようにして素晴らしい救いの罪の許しの罪の成果の恵みへと導いてくださる骨の部分として選びなさったか、でそれがないと魚が魚としてですね成り立たないといいましょうか、 骨がない魚って言ったらもうクラゲになってしまうわけですから、本当にその骨の部分が今申し上げたように9章から11章のところまで記されているイスラエルのどういう姿で導かれ、またどうあるのかっていうようなことが明らかにされています。で今日お読みさせていただいた12章から終わりの16章まではその恵み救いの教理で本当に導かれて救われた人たちがどういうように実際の生活を進めたらいいのかということについてクリアにしてくださっているのが12章から16章の箇所だというように言われています。ですから、まあ、上の部分の教理の部分はちょっと今日置いて、骨の部分の、まあ、イスラエルの選びということからも骨としてですねそのところに置いて、中身の下の部分と言ったらいいでしょうか、もう片身の方のいわゆる救われた者たちの実際生活で、そのトップにあるのが今読んだ十二章の一節二節ということであります。もちろんその後どんどん展開していくわけですけれども、細かくそのことについては今日触れることができませんけれども、ご一緒にこのところの一節二節のところから、本当に私たちは選ばれて神の聖なる民としてあるようにと導いてくださった者たちはどういう生活をすべきなのかということに触れていきたいと思うんですが、順章一節のところの初めにまずこういうわけでというところから始まっています。こういうわけでっていうのはどういうわけでということにつながっていくわけですけれども、それが先ほど申し上げたような前半の部分のいわゆる救いの事柄とイスラエルの選びの事柄ですね言われて、そして本当にそういう骨の部分があり、そして上の身の部分があり、どうやって救いに預かることができたかということをがっちりと私たちにこう示してくださって、いざどういうようにしたらいいのかということで、まあ、こういうわけでというのは前半の全部の一章から十一章までのところの箇所というように考えてよろしいんじゃないかなというように思わされます。しっかりとまあ私たちはそういう意味ではこの一章から十一章をまあ読ませていただく、何回も何回も何回も何回もまあ読ませていただきながら本当にですねこう恵みの世界へと導いていただくことができるんじゃないかなというように思わされています。私も本当にあの今回もそうなんですけれども、ご用させていただくときに何回も何回も何回も何回もまあ読ませていただくっていうことからの大切さということを思わされながらこの朝出させていただいています。そして今日はそういうことで、まあこういうわけでということからが今申し上げたようなところで、その後に続くのは兄弟たち 神の憐れみによってということが出てきています。本当に進めをパウロはこのところでクリスチャンとして聖なるものとして召し出された者たちに対して神の憐れみによって進めるんだというようにこのところに記されています。それは憐れみという時に何かこう私たちは大変な状態にある人たちに大変な状態にある人たちを何とか助けようというような、まあ、そういうように見やすい事柄でありますけれども、しかしそうではなくてむしろ神様の具合の中に包み込むようにして神様がこんな素晴らしいことを用意してくださるんだからこうあってほしいというパウロのひたすらなる願いが神の憐れみによってということがこのところにまず記されているのを私たちは知ることができるかと思います。神様の憐れみということを、まあ、考えさせていただくときに旧約聖書は私たちに対して素晴らしい恵みのある意味の意図は骨の部分に所属するような部分なのかもしれませんけれども、しかしながらこの新約聖書は神様の素晴らしい愛の中でどういうように培われて豊かにされていくか、ベンゲルという学者がいらっしゃいますけれども、モーセは命じている、何々しなさいしなさいしなさいっていう旧約聖書ではですね、そういう掟っていう方でモーセは命じで、パウロは進めるという言葉を、まあ、残しているんですけれども、とても意味あることかなと思いながら、そのことを味わっていました。モーセは命じる、こうしなさい、あしなさい、あしなさいっていう立法の行き着くところはこれをするように、これをするように、これをするようにやる、これをしてはならないっていうような形でするようにしてはならないということなんかなことからが記されていて、命じるということからが大事な立法の性質と言ってもよろしいかと思いますけれども、しかしながらパウロは進める、こんなに素晴らしいものがあるんだからどうぞ食べてくださいよ、どうぞ自分のものにしてくださいよ、本当に飯に預からせていただいて聖なる民として召してくださったならば、こんなに素晴らしいものが記されているので、そのことにどうぞ自らを委ねてくださいよという思いで、まあ、進めているということ柄にまず第一に気づかせられること柄であります。そしてその神様の憐れみによってどんなに素晴らしいこと柄を私たちが与えられているかという、その恵みの世界の中に導かれていく大事なポイントの中に次に出てまいります。自分の体を神に喜ばれる聖なる生け、聖なる生贄として捧げなさい、聖なる生贄として捧げなさい、聖なるものへ召し出してくださった神様の御前に私たちは聖なる生贄としてお捧げするという事柄が次に大事なこととしてこのところに言われているのを見ることができます。旧約聖書の中にはたくさん捧げ物がなされていくのを私たちはこう見ることができるわけですけれども、動物が私たちの代わりにということではありませんが、罪の代償としてそれが神様の前に捧げられて受け止められていく、それによって旧約の世界の中では許しが祭司によって宣告されていくということでありました。けれどもこのところでは今読みましたように繰り返しになりますが、神に喜ばれる聖なる生贄として、聖なるものとして選ばれたものがお捧げしていくという事柄がこのところで大事な一つの出発点、12章から始まる文字通り召された者たちがどういうようにして生きてい、いくべきかという最初のステップは、まず聖なるものとして捧げるということ。じゃあどういうことの中にそのことが具体的に起こるかっ というのがその後に続く言葉に明らかにされていますが、これこそあなた方の理にかなった礼拝ですというように出てまいります。もう一度私たちは礼拝という事柄をある意味においては再検討する必要があるのではないかなということを、実はこのところを読みながら深く考えさせられるわけです。理にかなった礼拝ということがこのところに言われています。前の訳ではなすべきというような言葉になっているような訳もあるわけですが、なすべき礼拝である、このところでは理にかなったっていう、どうして理にかなったのかっていう事柄が再考される必要があろうかと思うんですが、それは旧約聖書の中で何回も何十回も何千回も、もう数えきれないほど動物の犠牲が捧げられて、それで生きるように神様の前に許しが願われて、許しの宣告がなされていくというような、そのイスラエルの長い歴史ということからを私たちは知るんですけれども、このところに出てきます理にかなった理にかなった供え物、理にかなった礼拝というのは、それはどういうことかっていうなら、自分の体を神に喜ばれる聖なる生けるものとして捧げなさい、代わりの動物ではない、私自らの全生涯を全部を神様の前にお捧げする、それが理にかなった礼拝の、あるいは当然なっていうふうに訳してもいい言葉が記されていると思いますが、あるいは合理的なっていうように訳してもいいような、ギリシャ語はこのところに使われているわけですけれども、まさに本当にこの私の全生涯をお捧げさせていただく、それがクリスチャンとしての聖なるものとしての飯をいただいている私たちの第一に基本としてですね、そのところに打ち込まなきゃならない事柄であるということを、まず心の内に私たちは止めさせていただきたいなっていうのを、このところから深く考えさせられるわけであります。これこそあなた方の理にかなった礼拝ですっていう、その本当に一言葉の中に、お互いの礼拝のあり方どうなんだろうか、もう一度本当に全部をお捧げしきっているんだろうか、そのバックをちょっと考えてみると、聖なるものと私たちを招いてくださった、一切の罪をご自分のあの身に負ってくださって、全部の事柄をご自分が引き受けてくださった、あの主イエスキリストの十字架の前に、私たちは礼拝を捧げる。礼拝はまさに主イエスキリストのあの十字架のご自分の全生涯を捧げしてくださって、本来ならば私がつかなければならない罪の支払うべき死である、あるいは呪いを全部引き受けてくださった主イエスキリストの十字架の御前に、私たちもその今ある私たちの本当に全生涯を捧げさせていただく、これが本当の礼拝だっていうように、パウルはこのところで私たちに進めているわけです。私たちが全ての生涯をお捧げさせていただくというように申し上げたらよろしいでしょうけれども、その前に罪を犯されなかった主イエスキリストが本当に私たちの罪のために、あの十字架上で全部の私たちの担うべき事柄を引き受けてくださって、罪のないお方が死んでくださった、なんという驚くべき恵みの世界でしょうか。 その前に立った時にですね、私たちはもう自分の身をお捧げさせていただく、捧げます捧げます捧げますって言ってですね、まあ、ある意味で引っ込めてしまうような、そんな姿勢じゃなくして、本当に十字架を前にした時に、あの生々しい十字架におかかりになって、父を彼らを許したまえ、彼はそんなことを知らざればないと、本当にですね、全部の罪を担ってくださって、そして私たちのために取りなしてくださった、あの贖いの主の御前に私たちが進み出るときに、私たちもまた、神様、こんなものですけれども、どうぞあなたのお役に立つことができるものとして受け止めてください。十字架のあの贖いの家に今聖なるものとして召してくださった、呼んでくださった、本当に清い生活へと招いていてくださる主イエスキリストをですね、見つめる、あるいは見上げる、本当にそういう礼拝でありたいな。今日も目には見ませんけれども、主の十字架はですね、本当に私たち一人一人の前に置かれている。ローマの信徒への手紙の中に、先ほども申し上げましたように、ずっとですね、教理的な事柄、あるいはイスラエルの骨、イスラエルのですね、歴史というような事柄も言われてくるんですけれども、でも最終的には私たちの前に描かれているのは、主イエスキリストの十字架の贖いですね。私のために、皆さん一人一人のために、あの十字架において罪の贖いを完成してくださった主の御前に、私たちが本当の礼拝を今日僕のところで捧げさせていただく、本当にそれは自分の体を喜んでですね、聖なる生ける供え物として捧げさせていただきたい。本当にそこから一週間が始まるんだと思うんですよね。本当にクリスチャンとしての生き生きとした生涯が始まるのは、十字架の主を仰ぎながら、そのところに私自身もですね、本当に自ら聖なる供え物として捧げさせていただく、捧げるのではありません、捧げさせていただく、恵みの家にですね、そうせざるを得ないような、恵みの世界が私たちに開かれているので、そうせざるを得ないようにさせていただくんだ。これが礼拝の出発点というように申し上げてよろしいだろうと思うんですね。毎週毎週私たちはそれぞれのさまざまなところから礼拝の場所へと神様のお招きによって集わせていただいています。もう一度招いていただいた方、その方が本当に十字架にかかってくださって、私のための一切の罪を、一切の汚れを、全ての事柄を背負ってくださったということを本当に再自覚することができたならば、それが礼拝の基本というように申し上げたらよろしいと思います。でも私たちはそれだけで終わってしまうのではありませんで、それでですね、ずっと共にですね、賛美しながら十字架を仰ぎながら生涯ずっとそこでですね、一緒に集まっているということは不可能なことであります。具体的には2節に記されているように、それぞれの場所へと使わされていくのです。それが2節、あなた方はこのように習ってはなりませんと出てまいります。この世の生き方、キリストなき生き方、十字架の贖いのない生き方、それが世に習う、世の方向に進ませようとする恐ろしい力でもあるということを共に覚えたいのであります。このように習ってはなりません。逆に、むしろ 心を新たにして自分を作り変えていただきと出てきます。誠の礼拝者として生きるということのために、私たちは自らをお捧げする、十字架を前にして、イエス様の十字架を前にしてもう一度捧げさせていただく、そしてそこからそれぞれの場所へと使わされていく、その使わされていく場所はまさにこの世と言われているような、多くの場面で多くのぶつかる出来事の中で、主イエスキリストの十字架のあがないとは全く違った世界の中に吸い込まれるかのごとくにしてしまうような、そんな世の中に私たちは使わされていく。でも世に習ってはなりません。じゃあどうするのか。むしろ心を新たにして自分を作り変えていただき、この部分が誠の礼拝を捧げる者として生きるということの重要な課題であります。礼拝に出て本当にそのところで心を新たにさせていただく、気づかせていただく、ああこんなことは本来は神様が喜びなさることではないんだな、これを神様は喜んでくださるんだなっていうことから、本当にそのところで分からせていただいて、新たに神様の前にお互いに出させていただいて作り変えていただきってあります。礼拝はそういう意味で私たちの心の改造の場っていうふうに言ってもいいと思うんですね。礼拝なくて、礼拝をしないで心の改造っていうのは、まあ、なされないって言ってよろしいんじゃないかと思うんですね。でもちろん個人の礼拝、個人がですね神様の前に出るということを通して変えられるという世界もありますけれども、本当に礼拝のところ、この場所に共に集まるところに一緒にいてくださる主イエスキリストが、本当に一人一人の心の中にもう一度問いかけを与えてですね、そして作り変えてくださる。あなたが作り変えてほしい分、作り変えてほしいと願っている課題は何でしょうか。いやそんなこと何もないよ、礼拝出たらなんか気持ちがいいから、スッとするから、音楽で何かがあるから、いろんなそういうものはですね取り払って、何が作り変えていただきたいんでしょうか。本当に深くそのところに、あたかもですね神様のメスが入れられるかのごとくに、家庭での生活が、学校での生活が、職場での生活が、さまざまな生活の中でどうなんだろうか、本当にキリストの愛に生きているんだろうか、そのところにメスが入れられて、痛いかもしれないけれども、本当に御言葉によって取り扱っていただき、変えていただき、文字通り新たに作り変えていただき、大事なのは作り変えてなんですよね。作っているんじゃないです。自分で作ってですね、何とかかんとかしようとしてですね、ああ愛がなかった、もっともっと愛するようにさせていただこう、頑張ろう、まあそれも悪いことではないかもしれませんが、根本から作り変えていただく。どうにもならない自己中心でもう満ちているような、その深いところにメスが入れられて、キリストの愛の中にですね積み込まれるようにして作り変えていただく。そしてその後にパウロは何と言ってますでしょうか。何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。神の御心、本当に神様がどういうことを 今あなたが置かれているところ、私が置かれていることで願っていらっしゃるんだろうか、最善は何だろうのか、本当にそのことをしっかりとですね、神様の前に問い直させていただきながら、神様に喜ばれて、また完全であること、この道、この部分、このところにメスを入れていただき、そしてもう一度シエス・キリストの十字架の血潮がそのですねメスを入れられたところにですね、その傷のところにしっかりと塗られて変えていただく、自分が作るのではなくして作り変えていただいて、そしてここから使わされていく、本当にそのことが礼拝の礼拝たるところなのではないでしょうか。今日皆さんと共にこうして礼拝を共にさせていただいている私自身も、本当にその深いところに神様のメスを入れていただく、そしてどうなんだろうか、私の行動、私の言葉、私のさまざまな事柄がどうなんだろうかっていう、本当に鋭い聖霊のご指摘の中に置かせていただきながら作り変えていただいて、何十年信仰生涯を進めているか、皆さんそれぞれが年月があるかと思いますけれども、本当に私もここまでですね、もう引退して81歳にもなったんですけれども、15歳の時に救いに預からせていただいて、本当に今なお変えていただく、変えていただいている、本当にその恵みの中に生かしていただきたいな、そういうことを思いながら、この朝ももう一度このところに共に立たせていただいています。神に喜ばれる聖なる生ける、文字通り聖なる生ける生贄として捧げさせていただいて、神様のメスを入れていただいて、そのメスにですね、十字架の血潮がですね、本当にそのところに注がれて、癒していただき、治していただき、新たにしていただいてですね、本当にそのところから私たちはこの一週間それぞれの場所へと使わされていきたい、心から願わされます。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの恵みに背を向け、自分勝手な歩みを続けていたこの者をあなたは捉えてくださって、聖なる者へと召し出してくださって、導き出してくださって、今日まで足りないものですけれども歩ませてくださって感謝をいたします。皆さん方お一人お一人も本当にその中に置かれていらっしゃると思いますが、どうぞ誠の礼拝に生きることのできる、変えていただくことのできる、作り変えていただいて、共に栄華の恵みを目指しながら、やがて主がおいでくださるときに変えてくださる、その素晴らしい恵みの世界を前に見ながら、共に歩みを進めていけるように導いてください。主イエスキリストの御名を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。